FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて今日はスタジオにキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長よろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さてここ最近急に暑くなってきましたよね。
暑いですね。もうあの私基本長袖が多いんですけど、はい、やっぱ半袖だよなってですね。
そうなってきますとやはり本格的なキャンピングカーシーズンの到来といった感じでもあるんですが、特にこの時期は梅雨の時期でもありますが、キャンピングカーは雨を気にすることなく旅ができるのがいいですよね。
そうですね、あのテントを建てるっていうですね、はい、あのもちろん行為は楽しいんですけど、それがあの、まあ、そのままね車で行って、あの泊まれますから、はい、あのまあ、手間なく雨がね降ってきましても、はい、もうそのままじゃあキャンパー入ろうってもうあの快適ですからね、まあ、ちょっとその点はいいんでしょうが、まああの家の延長になってしまうっていう点もまた多少あるのかなと思いますけどね。
僕はあの本当にあの楽をしたい派なんで、テントを後で片付けるあの、まあ、あれも楽しみのうちの一つなんでしょうけども、ちょっとめんどくさいなっていうところがあったりするので、もうあのキャンピングカーでふっと入ってサイトに入ってもう焚き火とか自由にやって次の朝もスッと撤収できる、これが一番僕には
そうですね。私もあのテント立てるのは好きなんですけど、はい、しまうのが嫌いであの焚き火もあのするのは好きなんですけど、はい、片付けるのが嫌い。
なるほどね、そういうところで行くとやっぱりキャンピングカーいいなと思うんですが、はい、実はですね一般社団法人日本 RV 協会が先月家族とキャンピングカーの関わりについてのアンケート調査結果を発表しております。それによりますと、いつまで子供と一緒に出かけたいですかという質問に対しておよそ半数の方が社会人になってもと答えています。このあたりどうなんですかね。
社会人はですねもちろんあの、はい、体も成長してね一人分しっかり取りますんでね、はい、あのまあどんどんキャンピングカーが大きくなればいいんでしょうけどね、はい、うちは高校2年ぐらいまでしたね。
あ、でも高校2年生までは一緒に行かれてたんですね。
行きました。まあ、子供の頃からね行ってましたんで、はい、その点ではこうよく話もして、楽しかったですけどね。だから今なんかもこうキャンプって言葉には、まあ キャンピングカーのその旅がキャンプなのか、まあ、車中泊っていうことの方が、まあ、厳密に合ってるんでしょうけど、一応キャンピングカーで出かけることがうちの子供たちはキャンプだったんですけど、まあ、今思い返すと楽しかったですねとてもね、はい、
そしてキャンピングカーユーザーなんですが夫婦2人で使っている方の割合が多くて8割以上が夫婦で出かけることが多いという答えもあったそうでございますが、でキャンピングカーを使うことによって8割強の方が夫婦で一緒に過ごす時間が増えたそうです。そのうちの9割超夫婦の会話が増えたと答えているんだそうですが、このあたりいかがでしょうか。
お子さんがいらっしゃらない家庭という前提でいいでしょうかね。これ
とか、まあ、あとはあれでしょうね、もうお子さんが育った、ね、育たれたみたいな感じかもしれませんね。
まあ、ある程度こう、空気みたいな存在になってるのかなと思うんですけど、はい、やはりまあ、そばにいるっていうことはとてもいいですよね。もちろん家でもいいんでしょうが、どうしてもキャンピングカーなんかって大体1メートルぐらいの範囲で、そうですね、おそらくねいますので、うん、顔が近いですから、まあ、より出た会話増えるじゃないですかね。
ただ僕なんかもキャンピングカー乗っていろんなところに、まあ、仕事も含めて行ってるとやはりお会いするのはちょっと50代以上ぐらいのご夫婦2人、まあ、お子さんいらっしゃっても子育て終わられたのかなとか、そういう感じのご夫婦やっぱり多いですよね。
まあ、なんか仲いいですよね、うん、でとても仲良くお過ごしな方が多いですよね。
これもう一つあるんですけれども、子供も同じように一緒に過ごす時間会話が増加しているという結果があったそうです。6割の方が家族間で共通の趣味が増えた、9割の方がキャンピングカーを所有して家族の絆が深まったと答えている。これはメーカーとしては嬉しいんじゃないでしょうか。
嬉しいですね。自分に振り返るとちょっとなんかこう家族の絆が深まったとかって言われるとなんか恥ずかしいんですけど、まあ、事実よく話はしますし、まあ、意味合い的にはこういうことなんでしょうね。 まあ、自分のところでは普通と思ってるんですが、はい、やはり周りの様子とかですね、まあ、見ると、よく話すのかなっていう感じがしますよね、私なんかね。
先ほど佐藤社長がおっしゃっていた、まあ、夫婦間の中でもキャンピングカーの中だと1メーター圏内ぐらいの中に人がいる、常に家族がいるって、普通の、まあ、お家とかだとなかなかこの1メーターの、だいたい半径1メーターぐらいの空間の中に常にいるっていうことって少なかったりするじゃない
ですか。絶対ないっすよ本当に絶対ないでしょうね。なので例えばね、家にいればもう自分の部屋にこもって何かしてるとか、はいはい、それがどうしてもこのキャンピングカーの中にいればもう顔も見えますし、その行動わかりますんでね。でまあ、そういうところでこう、つながりが深まるのかなと、思いますけどね。
だって今ね、佐藤社長のお話の中にありましたご自分の、まあ、お子さんも、まあ、お子さんはその当時分かりませんよ、渋々なのかはーいみたいだったのか分かりませんけども、焚き火したりだとか料理食べに行ったりだとか、いろんな経験をしてるわけですからね。
だからこう手伝うっていう行為が、はい、例えば朝ですね、シュラフを必ず小さな袋にこう畳み込むとかですね、はいはい、あとテントを建てる畳むを手伝うとかですね、そういうの必ずもうしますんでね、まあ、そういうところでこの、まあ、作業というのがそういう行いを必ず一緒にするっていうことがなんか絆につながるんですかね。
なんかいいですよね、そういう風にしていろんな絆がこうキャンピングカーを通して家族の絆が深まっていくっていうのがもっと自然になっていくと嬉しいかななんて、
自分がこう過ごしてきたことを考えますと、まあ、確かに楽しかったなと、まあ、これが実感ですけどね。
さあ皆さん方どのようにお考えでございましょうかね。またよかったら皆さんにもですね、あ、うちはこんな感じだよとか、昔、こんな感じで子供たちと話したことがあるよねなんていうご意見があったらね、お寄せいただきたいですね。
聞きたいですね、ぜひね、
はいはい、というわけで今回はですね、キャンピングカーのユーザーがどのように、まあ、絆をキャンピングカーで深めているのか、お伺いをしました。佐藤社長ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp ccl@fmfuji.jp までお送りください。キャンピングカーへの疑問や質問などもお待ちしています。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J次郎でした。